それではちょっと遅くなりましたが、今日は一章の67のザカリアの予言というところなんですね。これはですね、非常にこれも賛美になっているわけです。は選ばれてないようですけども、この内容もですね、賛美になって賛美歌となって、昔からですね、これはたくさん歌われてきたものなんですね。ここでですね、ザカリアの予言っていうことが、特に書いてあるわけです。もともとは祭司であったわけで、予言者ということではなかったわけですね。けれども、予言者に変えられたわけなんです、この時。この賛美歌21ですね、賛美歌21の中に一つここにありますが、182番、賛美歌21の182番、これが今日のザカリアの予言的な詩を賛美にしたものなんですね。ですか。それでですね、ちょっとこれがいけないと思いますから、ソプラノパートにしてもらって、ちょっと182番をちょっと、ね、どういうことかちょっとしていただくないように、褒め歌え主なる神、主はその民を顧みられる、自由と平和を与えられる、預言者たちの告げた通り、ダビデの死への恵みの御子、今こそ妻救いの主は、この訪れを告ぐ者は先立ち進み道を開く、暗闇と死の囚われると、憐れみの主の光を見、平和の生き物に聞く、救いの神を褒め伝えよと。これがこの賛美になっているんですね。
Thank you.
限りは歌っただけではなかなか歌えないかと思いますが、まあ、こういう時に歌わないとですね、このルカの福音書は同じところをやるところはもうあと何年10年先か15年先か分かりませんから、まあ、こういう機会にこの重要性ですね、こういう賛美に昔から入ってやったということを増していただいたわけですね。でここでまず預言したとあります。祭司とこれは預言者っていうのは別なわけですね、しばしば非常に批判をされているのは祭司なわけですね。で祭司っていうのはですね、伝統的な儀式、儀式にのっとってですね、まあ、形式的に形だけをするということが非常に多いわけです。そうして、イエス・キリストの時代にもですね、政治権力とも結びついた、金とも結びついたというふうなことでイエス様が非常に厳しくですね批判したも祭司ですね。でイエスを十字架につけようと言ったのはそういう大祭司たちがそういうふうに、まあ、率先してですねイエスを攻撃していったということもあります。で昔からそういう宗教的な儀式的なものですね、組織の中に入った人はなかなかですね新しい発想ができ難しいわけですね。で、まあ、そういうことから宗教改革というものが次々と出てきた。イエス様もですね最大の意味では宗教信仰の改革者だったわけですね。でところがこのザカリは普通のですね、まあ、非常に儀式にのっとってするこの祭司であったのにいつからこの預言者になったのか、これはですね、これはちょっと表面的に読むだけでは気づきにくいことですが、神の約束の言葉を信じなかった時にはですね、沈黙というある種の罰を与えられたわけですね。物が言えなくなった。これはですね、当然なわけです。神様のことを信じなかったら、神に関することは全く言えなくなる。間違ったことばっかりのおしゃべりになる。神の国、神様の愛、神様のご支配に関してですね、本当に正しいことは全く言えなくなる。言えなくなるですね。どんなに学問があっても、勉強してもですね、経験豊かでも、神様の愛とかいうことは全然言えなくなってしまう。これはまあ一種の罰なわけですね。どんなに他で雄弁、ですね、弁が立って頭が良くてもですね、全く一番大事なこの愛の神様のことについては言えなくなるわけです。そういうことをこれ象徴しているんですね。ザカリアがですね、神様の約束を信じなかったから、物が言えなくなったと、前のところにあったわけです。そういうふうな物が言えなくなった状態からですね、非常に雄弁にですね、神のことを語る。これは預言者です。それをなさしめたのがこの聖霊であったということなんですね。聖なる霊っていうのはですね、新しいこの預言者をいつも生み出してきたわけです。学問でもないですね、単なる経験でもない、国籍でも民族でも貧しさ豊かさと関係なくてですね、聖なる霊は風が吹くように思いのままに吹くということです。そういうことで、さっき子供の歌ですね、聖霊の風がビューッと吹いてくるというと本当に新しい何かが始まるんですね。さっきの歌もあった、また子供の歌だからといってですね、このバカな人はいけないことで、内容というのは非常に深いものもあるわけですよね。そういうふうに、沈黙から神のことを語る雄弁へと変えたのは、これは単なるこの人の老齢の経験でも何でもなかったわけなんですね。聖なる霊を注がれたらこの世に変えられると、これ今でもそうです、いつでもそうなんですね。でその聖なる霊の注ぎがある限りですね、この世にはずっとですね、どんな状態になろうとも新しいこういう預言者が生まれていくわけです。で神は永遠であるからですね、聖なる霊が注がれなくなることは決してないわけです。だからそれはどんな世の中になろうともですね、だからキリストの神様を信じる限りですね、絶望希望がなくなることはありえないわけです。こういうことは昔のことだけだと思って大きな間違いで、今もですね、 き続けておるということですね。まあ、今回の四国集会でもですね、100人は来られると思いますが、思いがけない人たちがですね、今日の朝もですね、大体昨日とかですよ、ちょっと前にも言いましたように、こういうことっていうのはですね、その間際にやって締め切った後になってもですね、その後から要は聖霊の風に吹かれてですね、行くつもりはなかったと思う人が来られると、今朝申し込みを受け取った人は大分県の人です。九州の大分県の人で、部分参加だけど、まあ、土曜日ですね、朝出てもこれ間に合わないから、土曜日の午後から日曜日の、まあ、昼食食べたぐらいということで、それでまだ間に合ったら、大丈夫だったら参加しますということで、住所指名とか書いてあったんです。まあ、こういうのをですね、私が特に勧めたというかですね、そういうことは前から知っておったことなんですね。だからやっぱりこの聖なる霊が吹いてくるとですね、そういうふうに、まあ、九州からですがかなり遠いですよね。家でですね、会社に勤めてる人は、せっかく土曜日、日曜日だから、まあのんびりしてですね、休みたいという気持ち、休みたいというあるわけです。まあ、それでもですね、まあ、遠いですね。私たちでも大分県までですね、行こうと思う、なかなかそういう気持ちになれないはずですね。まあ、そういうことも思います。まあ、そういうことで、この聖なる聖霊の風っていうものは、これは私たちの希望とか考えとまた別なんですけど、祈っておったらそれが吹いてくるということは、使徒行伝、使徒行伝の最初、みんなが祈って待っておると、そうしたらその時は分からない、その程度状態は分からないけど、神様の定めた時には聖なる風が吹いてくるということなんですね。まあ、そういうことを私たちもいつもこういうところから覚えておきたいわけですね。だからもうダメだとかですね、言うことはないはずなんですね。キリストを信じる人にとってもうダメだっていうふうなことは、言葉、こういう言葉もありえないはずです。人間がダメだと思った時に神様も働くっていうこともありますよね。もう人間の力どうしても力がダメだと難しいと思った時にこそ働いてくるというところもあります。で、この人がですね、まず言ったのが、これが今回の四国集会のテーマになります。褒めたたえよ。褒めたたえるところ賛美なんです。神を褒めたたえましょう。こういうふうな気持ちは、普通の人間には持つことはできないわけですね。神様がおらんと思ってたら、おらんと思ってたら存在がゼロなわけです。あるいは逆に、もうこの世の中は悪いものがいっぱいも悪い偶然がいった、あんな事故があったり、マイナス、神どころかですね、そんなもんマイナスだと思っているわけです。だからですね、そんなものをですね、褒めたたえることも絶対考えられないことです。だけど、このキリスト教という信仰のですね、非常に大きな特徴っていうものは、この至るところで聖書の中でですね、褒めたたえようと、神様は素晴らしいというふうな、生き生きしたこの感情っていうものが表されているということなんですね。そういうところが、この聖書の宗教の非常な特徴だというと思います。宗教というと、なんとなく陰気臭いですね、暗いものと、私なんかでも、これは愛人だ、見てからんからんと思ってですね、何かおるかおらんわからん、こういうところ行って、これが宗教みたいなと思ってたわけですね。あるいは、その家でも、死んだ人にご飯食べるはずもないものをご飯あげると、そんなのが宗教なのかと、葬式の場合でもですね、なんか暗い感じがですね、ゴーンとなると、またチーンとして、なんかさっぱりそういうふうに私の子供の時の心にも、明るい、爽やかな風が吹いてるイメージは全くなかったわけです。ところが、このキリストの真理宗教というのはですね、非常にそういう面ではですね、明るい開放的なところですね、大切賛美があるというところです。褒めたたえましょうと、この神なる主を褒めたたえよう、そしてここの何が褒めたたえようということかというと、ここで開放ということです。これもですね、ずっとついておりますね。縛られているものからですね、解放してくださると、こういうことがありありと経験できることなんです。これも私自身もそうですね、過去の振り返ったら、ある目に見えない力でギリギリ巻きにされたと、他から見たらまあ分からないですよ。そういうふうな悩みや苦しみは誰も言わなかったからです。 それは学校の勉強は一生懸命して、私自身も好きであったということなんですが、そのどんなに勉強してもですね、その心の奥、魂の奥にギリギリ縛られているような、なんか巻きつかれているようなものは、解放はされなかったわけです。で、それが解放してくださったというのは、私のキリストを信じる出発点であったんですね。それ意味で、こうもですね、主はその民を訪れて解放してくださった。救いの角を起こされたんですよ。角っていうのはこれ力のシンボルで、この角ということを言っていますが、文字通りの角ではもちろんなるわけです。で、力ある人、力ある人を起こされたというのをこういう表現でしてたわけですね。モーセの絵に、昔の絵に、モーセが角出てるような絵を描いてもしばしばあります。で、これはモーセが神から与えられた力のシンボルとしてですね、この角、そういうことを知らなかったという奇妙な思いがするかと思います。そして、この、まあ、全体的に言えることはですね、私たちを取り巻く敵対するもの、悪の力というものがずっと取り巻いておるという状態が続いているわけですね、今も私たち。それが、まあ、71あるいは74、そういうまさに私たちを取り囲んでいる悪の力、敵の力から解放してくださるということが、ここで一番のですね、褒めたたえるっていう元になっているんです。ですから、キリスト教賛美っていうのは、この縛られていたとか解放されたっていう実感がなかったらですね、これはまだ本当にキリストのことを分かっているとは言えないと思うんですね。これは社会的な地位とか身分とは関係ないですね。奴隷のようにですね、動物扱いされてた人でも、この不思議な解放の感じというものを与えられている。それは、まあ、文学としては最も前に書いたアンクル・トムス・キャビンというあの小説にですね、実際にあったようなことを土台にするくらいです。あの小説に非常にこうリアルにですね、鮮やかにはっきりと書かれてあります。で自由人だとしてですね、お金もたっぷりある。そういうこの奴隷を使っている主人の方がかえって縛られて、そして動物のようにですね、夫婦も引き離されたり、子供も引き離されするような、そういう奴隷のあのアンクトムの方が、ずっとですね、深いその解放感、自由を持っているという、そういう不思議なことが実際にあるわけです。まあ、そういうことで、まあ、マルクス主義、社会主義的な考え方は、普通に社会的なもの、立場、地位からだけの解放というようなことをよく言ったりしますが、現在日本でもですね、みんな解放されてるわけですですね、本来。だけど、たくさんの人がさまざまなものにギリギリ縛られているわけです。ですから、社会的な身分の解放というのは、もちろん大切な当たり前のことですね。封建時代の首脳交渉を得た民とかに。そんなこともちろん解放することも大事だけど、そこで解放されたとしても、別のものにしっかり縛られてしまうってことです。で、そういうまさにですね、どんな社会的な状態が変わっても、やっぱり人間の一番奥は縛られてしまっているというのを解放する。そういうのがですね、私たちには魂の敵としてあるわけですけど、そこから解放するんです。そういうことを、まあ、こう踏んだりようとしているんですね。敵の手、悪、敵の手から救われて、そうした上で、主に使える新しい生活もある。というわけですね。こうして我らは74、敵の手から救っていただき、恐れなく主に使えることができるようになる。に解放してもらわなかったら死に使える役立てできないわけです。どうしてもですね、自然にですね、喜んではできないということですね。ついに神様のための仕事をするという一種の条件というものはですね、単なる能力とか、あるいは健康とか、そういうものと違うわけなんですね。本当に解放された人は神様が使われるわけ。寝たきりであっても使われる。学問は何もなくても使われる。これはペテロやヨハネもそうでした。もう老人だったり、もう死が近いような人でも、その人をまさに使われる。これは十字架の盗賊人ですね。あの人は老人ではなかったようですけど、もう死が近い人でも用いて永遠に聖書の中に書き込まれたわけですね。まあ、そういうふうに本当に解放されたと。あの十字架の犯罪にもそうだったんです。もう文字通り釘打ちつけられてですね、 もう完全に縛られた状態です。だけどその魂っていうものがイエスを信じたためにいれば解放されてですね、イエスをここから見上げて、どうか再び来るときは私を覚えてくださいと、イエスに心から帰依しただけ で、ね、大きな働きをしたわけですね。あのような人でも本当に救っていただけるという証拠をですね、永遠に示すという大きな働きをしたわけです。そういうふうに考えてみますと、本当に解放された人を神様はどんな状態であっても使わせているんだって、もう年がいってからもうダメやとかですね、もう神様の働きできないとか、そんなふうに諦めてしまったらいけないわけです。そんなことは時間があってもしない人はしない、いくら健康があってもしない人はしないということで、神様のために用いられないということですから、そういう意味で私たちは外側を見たらいけないことなんですね。どんなにじっとしているような人、家でですね療養している人でも、この人本当に解放された時間、何かがそこから起こっていくわけです。そういうことなんですね。でそこで、この解放の中心にあることをですね、77で書いてあります。ここは本当に聖書らしいところですね。これは主の民に罪の許しによる救いを知らせると、こういうふうに最後の締めくくりのところにですね、結局悪から敵からの解放というのが一番その元にある奥にあるものはですね、目には見えない罪というものに縛られている、それからの解放なんだということを言おうとしているわけです。このキリスト教という信仰の姿はですね、それに、罪ということが分からなかったら、こういう根本的なことが分からなくなる、おぼろげになってくるということは、こういうところを見ても分かるわけですね。神様の本当のあり方ですね、そこからどっか外れてる、どっか自分中心、自分というものにしっかり、捕まってる、自分と、そうする限りですね、罪というのがなんかぼやける。まさにその自分中心というのが罪だからですね。でそれはもう非常に奥深くあるんです。四国集会に参加するのでも、自分が参加したいからする。それは一種の自分中心なんですね。そうではなくて、神様が自分をですね、どういうふうに参加すべきかどうか、どっちが神様を望んでるんだろうか、というふうに考えてですね、参加できなくてもですね、なんとかして参加しようと。もう車の方、タクシーでも行こうかっていうような気持ちになる。本当にこれは参加すべきだと神様が言うてるとすればです。参加したいから行くっていうんだったら、それはもうあんまり信仰と関係ないような感じですね。信仰関係なくて、何参加したいから行くんだと。参加したくないかもしれない。この方はどうなってくるかもしれない。他の人の周りは関係ないと言うんですね。そういうふうに、やっぱり自分っていうものが根本にあるかどうか、なかなか私たちも気がつかなかいところがたくさんあるんですけども、その自分中心こそが罪だということなんですね。他のいろんな仕事をする場合でも、自分が見に行きたい、例えば万博っていうのがあるんです。見に行きたい行くんだ、これは当たり前の発想ですね。けど神様は同じ時間と金、お金を使ってですね、あの万博っていうのに行きなさいと言ってるだろうか、他のところに何か使うべきで行ってないだろうかとかいうふうに考えて決める考え方がですね、それが神様中心の考え方なんです。そういうふうに日ごとのいろいろな自分が考えたり行動したりすることを、やはり一つ一つですね、理性的に検討してですね、これは自分単位行きたいから、あるいは他人が無理やり行けというか、知恵というか、しぶしぶするのか、そういうふうに考えていくとですね、それが神様中心ということです。そういうことで、私たちはそういうことに気がつきますと、万事をですね、自分がというふうになっていきます。だから、自分が認められなかったりすると、腹を立てるって、まさにその証拠なんですね。ところが、キリスト中心になって、認めなかったかも、バカにされた、むしろキリストの栄光がある。バカにされた中で、神様に感謝することができるわけですね。そういうふうに、弱いところに神様の力が現れる。認めようと認めないと、神様は認めてくれたら構わないですね。ある人がバカだと言おうが何言おうが一個に構わない。神様はそれを、そういう私を大切にしてくださるというふうに受け取れたら、 あれですね、他人がどういうと関係ないわけですね。だけどやっぱり自分この人からやっぱり見つめてもらいたいとかいうふうに思いを言ったら腹が立つということが起こると思います。まあ、そういうふうに、この罪というと分かりにくいようだけど、もう至る所に私たちの心の奥にこう潜んでおると思うんですね。ですからこれがまあ根本だという、そういうふうな問題が解決されなければということです。まさにこの洗礼のヨハネもですね、そういう新しい罪の許しの世界が来るということを先駆けて知らせる。それ本当にするのはこれはその後に来るキリストなんですけども、ヨハネもまさにそのことを知らせる、道を備えていくというんですね。罪の許しということになる。それがここで、まずこの予言のですね、中心にあるわけです。解放とかですね。それからですね、ここで憐れみの心っていうのは、そのようにしてくださるのは何かというと、私たちは正しいからでもなく、何か立派なことをしたからではないと。立派なことをしたからその褒美としてそういう罪の許しをくださるというのも関係がない。これは一方的な神様の憐れみの心というんですが、これはちょっと意訳をしてやるわけです。そうですね、二つの言葉を書いてあるんですが、これはちょっとこの訳では日本語でですね、その当時にちょっと訳してないので、こういうところでここから言語を使わないといけないんですが、この憐れみ深い、憐れみの心って言ったら一つのようなこと、そうではないんですね。これはですね、何よね、これはスプランクなんですね。スプランクの、それからスプランコンエロ、2つの言葉があります。エレオスというのがこれ哀れみくん、こちらの方はですね、これは内臓を表しているんですね。この2つの言葉がここにディア・スプランクナ・エレオス、ディア・スプランクナ・エレオス、神のこの内臓、肝臓なり心臓なり一般的な表しですが、これがですね、深い憐れみというふうに訳されます。この言葉はですね、本来は内臓、内臓としても出てきますが、深い、だから憐れみですね。そういう意味ですね、2つの言葉が重ねられているわけです。今度はですね、こういう特別な表現になっている。で、このスプランクロンというのはですね、これが動詞なんです。内臓というのは動詞にくるんです。スプランクロンでもあるんです。スプランクロンからスプランクリズマという動詞も使うんですが、だそれがどういうところに使われているかということをですね、ちょっと見ておきますと、今までも何だかということであるかもしれませんね。日本語訳ではとても軽い感じで言わせてもらってしまうんですが、同じ部下で言いますと、このスプランクの部下の7の13ですね、部下の7の13と言っていただいたら、部下の7の13にこのスプランクの前半の方が動詞の形で使われております。 これはですね、7の13ですね。11から見たら、イエスが町の門に近づくとですね、ちょうどある母親の一人息子ですね。しかもそのお母さんは未亡人だったわけです。こういうことがですね、当時昔どんな意味を持っていたか分からなければ、ここのところも分からないんですね。現在は女性もですね、男性と同じように対等に働く人はたくさんおるわけです。で、母子家庭には特別な保護もあったりします。ところがですね、昔はですね、未亡人になるって、こんな社会的な保護一切ないわけです。男が働くわけですね、肉体労働して。それ働いてなかったら、途端に生活ができなくなるわけです。だからもうどうしても言えないか、現代でもアジアの貧しい国になるように、盗みを売りに出すとかですね、そういうことを徹底してしまう。もう一つなら、食べていけば、昔の日本でもですね、一般の貧しい人たちはたくさんですね、紡績関係に娘をですね、事実売るような形で、何年間も前金を親が受けて、そしてその間どんなに苦しくてもですね、12時間労働しなくて、そういうことは日本でもたくさんあった。そして病気になったら捨てられたというようなことですね。ですから、この貧しさの上にですね、本当に生活ができない。しかもたった一人の息子を頼りにして、この未亡人の方はですね、そういう苦しい生活を耐えて耐えてしてやっと来たわけです。その息子が死んでしまったとか、どんなにその人は悲しむかということです。これも本当にですね、まあ、夫が亡くなるって未亡人になるということだけものすごい打撃なんですね。自分がですね、別の男の人の、使い目みたいになっていくか、女中みたいになっていくかですね、その人の、慰め物になるか、そんなふうなことですね、そんなことになってしまう人もおるわけです。ですから、夫の心の柱であった人まで死んでしまった。それをですね、主はこのスプランクにでもある。だから、これは別の訳ではですね、腹渡がちぎれるような思い、とかひじ、わざわざ訳してるんだ。単に哀れに思いを読んでおいて、とても表せないからです。腹渡がちぎれるようなです、ね、断腸の思いというのがありますね。腸がちぎれるという、このぐらいこの内臓、自分の内臓で、過去その苦しみ、痛みを、あるいは悲しみを感じるというわけです。で、そのイエス様の深いですね、共感、シンパシーというのは本当はそういうのですね。同じように、シムというのは共にシンフォニーのシム、パシー、苦しむという。パッションというのは本来の意味はパスコというのは苦しむという意味なんですね。でそれから苦しむということは情熱という意味になったんですけど、元はですね、ギリシャ語でパスコというのは苦しむという意味です。でパッションというのは受難、苦しみということになります。で、情熱という意味の方がよく知られているんですが、ですからこういうふうにここでイエス様のこのお心というものはそういうことなんですね。もう本当に心、内臓、体全体で共感をするという、これがイエス様や神様の憐れみであった。日本語の憐れと違うわ。憐れんであるからお金取ってやるわと。憐れみは受けたくない。そういうことを言うんですよね。それは非常に浅はかな、見下すようなものを憐れみと言ったりするからです。同情は受けたくない。とかいうことです。本当は心を同じくするという。シンパシーです。シムとパステル。苦しみを同じくする。心を同じくすると。だから苦しんでる人と同じようなこの苦しみを感じる。悲しんでいる人と同じように悲しみを感じる、喜びの人と同じように喜ぶ感じ、これはシンパシー、本当にみんな同じ心、同情、情を同じ、心を同じするという、いやそういうことは前日にほとんどないもんだから、見下すような気持ちをすることは非常に多いもんだから、私は同情やし受けたくないなんてよく言いますよね。でも本当は誰でも真の意味の同情を持ってほしいと思っているわけです。で人間には非常にこの難しいですね。当たり前ですね。ここにおる人たち全部、今隣におる人たちの心の中何を考えているか、何が重荷になっているか、ね、一体誰が分かるか、誰も分からないわけです。もしその人が口で言ったとしても、何分の1しか言えないわけです。言われたとしても、あんまりピンとこない。病気の、ある種の病気の非常な苦しみあるの、いくら言ったところで相手は分からない、ハンセン病でですね、全身がダメになってしまう。そうでなくても、胃が痛いとかいう病気、胃が痛くなった人にはこれ言ったってわからないですね。私胃が痛いですって言ったってわからないです。まあそういうことで苦しみや悲しみを同じくするという本当に難しい、できないことです。 けど、それが唯一できるお方か、それはイエス・キリスト様だっていう。でこういうふうに聖書の神様っていうのはですね、同じように苦しんでくださったり悲しんでくださる神様っていうのを歴史上初めてですね、まあ、表したわけです。あのギリシャの神々の神話を見たらですね、なんか人間と同じでですね、本当にも人間いじめたり引っ張ったり要求したりですね、全然そういうもの、日本の古事記に行く神様、悪い神様なんぼでもいいです。でそういうふうにどこの世界でも神々なんてどっか気持ち悪い不気味なものですね。何するかわからない。聖書の神様だけですね、そういうふうなもやもやしたなんか薄暗いものと全く違ってですね、非常にこの澄み切ったもので、こういうふうに私たちの苦しみや悲しみを同じようにですね分かってくださった、それをこれを言おうとするんですね。そういう神様の深いこの20倍フランコのエールス、体全体で分かってくださる神様、そしてそのまた周りに一方的に値打ちもない一方的に生じている、そういうお心によって罪を許してくださると言おうとしているわけです。これはこの福音書を書いた人が、でそれをですねルカが実感をしていたから、こういう言葉ですねキャッチして、ザカリアがこういうことを言ったものを書き残したということです。そういう意味で、まあ、聖書っていうのはですね、単なる思いつきや想像のイマジネーションだな、深い実感の裏付けがある書物だということなんですね。でその憐れみによってということも次に掘り起きて出てきておるわけです。でそれがですね、暗闇と死が近い死の苦しみでおる人たちをもう照らしてくださって、私たちの歩みを主にある平和、これは単に戦争がないということを言っていなくて、主と共にある霊的な平和、そういう持っている人は人を殺したり決してしないわけですね、戦争しないわけですが、暗闇と死の影におる人たちのその憐れみの心が元になって、そこから光が出ている。ですからこれは科学技術、科学の真理のような光とは違うわけですね。哲学者の説明、この光ともちょっと違うわけです。そういうものは哀れみに巻いて深い共感がないわけです。その深い神様の苦しみを苦しみとして感じてくださる、その共感から不思議に光が照らされてきているんですね。不思議なんですが、その哀れみからですね光が出てくるということです。まあ、こういうふうに神様のご性質の一番大事なことをですね予言する、こういう真理は永遠に続くんだと、そういうことを言うですね雄弁な人、予言者に変革させられたと、沈黙させられたからそれに変わったというですね、はい、それではまあそういうことで、私たちもここにおる方々は何らかの意味ですね、こういう暗闇と死ぬ影にその神様の憐れみから照らされたんだということを、まあ、改めて感じております。